お願いします。
広告打つなら理想のお客様に向けて打った方がいいってことなんですけども、理想のお客ってどうやって見つけたらいいんでしょうか。
なるほどね、はい。広告を打つということは、お金を払って情報を発信するっていうことになるわけだから、まあ、どういう人なら喜んでくれるのかとか、自分の商品を欲しがってくれる人ってどんな人なのかとか、その人は何に悩んで困っているのかっていうことを常に考える必要がありますよと。だから誰でもいいから、買ってくれる人だったら誰でもいいとか思っていると、誰からも相手にされないですよと。僕だったら誰でもいいから太陽光発電に興味のある人に広告を打つんだってやってると、やっぱり誰からも相手にされないですよっていうのがあるわけね、うん。で、売れる広告を作ろうと思ったら、たった一人のためだけに書いて、たった一人のためだけに書いてくださいねと。そのたった一人に向けた広告っていうのが、大勢の人から支持され共感されますよっていうことになるわけね、うん。で、たった一人のために書いた広告、たった一人のために書いた文章っていうのは、大勢の人から共感される一番代表的な例って何かっていうと、歌ね、歌です。ミリオンセラーとか大ヒットしてる歌っていうのは、大体そのたった一人のために歌ったっていうことが結構多いわけね。その一人に向けた歌が100万人に共感されるよということにもなってくるわけだから、広告を打つっていうことは、たった一人のためだけに、そのあなたのために作った広告ですよ、あなたに振り向いてほしいからっていう、たった一人のために向けた広告を作った方が、よりみんなから支持される、歌みたいな感じでね、より支持されますよってことになるわけね。で、まあ、これも何度も何度も言っているんだけど、不思議の国のアリスっていう絵本も、実は近所 のアリス・リデルっていう近所の女の子を喜ばせようと思って書いた本ですよと。その本が世界中で読まれた本ですよと。世界中で読まれた本、聖書の次に読まれた本だって言われるぐらいだから、たった一人に向けて書いた本っていうのが、まあ、100万人以上の人に支持され共感されていますよと。しかもベストセラーね、ずーっとでしょ。いつの時代も不思議の国のアリスっていうのは読まれ続けているっていうことだから、これは広告も一緒ですよと。たくさんの人から反響が欲しいんだったら、たった一人に向けて書きましょうねってことね。じゃあそのたった一人って誰なんだよと、どうすればそのたった一人が見つかるのかっていうことね。それが理想の見込み客に向けて書きましょうねと。でね、マーケティング用語になっちゃうんだけど、理想の見込み客なんて言われてもよくわかんねえよと、何が理想なのかさっぱりよくわかんねえよっていうのが本心だと思うんですよ、うん。で、曖昧な見込み客では効果が薄れちゃうから、顔の見える濃厚なあなたの理想の見込み客を見つける必要がありますよと。要は抽象的な曖昧な感じの理想の見込み客ではなくて、もう超具体的なお客さん像というのを思い描かなきゃダメなのね、うん。で、そのたった一人のお客さんを思い描く必要がありますよと。で、コツは何かっていうと、2年以内に契約したお客さんであること、で、その時商談がね、商談時がすごい楽しかったお客さんで、スムーズに契約できたお客さんで、例えば、工事が完了した後、商品も納品して後も有効な関係が築けている、こういうお客さんは一体誰ですかってことね、うん。きっと誰かいたはずで、逆にものすごい値引きさせられて、もう何かあったらすぐ呼び出しくらって、わーとか言って怒鳴る人がいてると思うんですけど、そんな人はもう論外ね。そんな人に向けてやったらもうずっと苦労する羽目になるから、その2年以内に契約したお客さんで、商談時も楽しくてスムーズに契約できて、工事完了後も有効な関係を築けているよと。もちろんお金払いのいいお客さんね、うん。そういうお客さんがきっと誰かいらっしゃるはずです。2年以内に契約したお客さんで、その人に向けて書きましょうねと。その人はどんな家に住んでるんですかと。そのご主人さん奥さんとかね、僕は B2C なんで、ご主人さん奥さんは今何歳ですかとか、子供は何人いるんですかとか、その子供の年齢は何歳ですかとか、でその旦那さんが乗っている車何ですか、奥さんが乗っている車何ですか、どこに勤めているんですか、勤続年数はどれぐらいになっていますか、奥さんは専業主婦ですか、共働きですか、年収はどれぐらいですか、親と同居しているんですかとか、こと細かくすごい濃い情報っていうかね、具体性を持ってどんどんどんどん紙に書いていくことね。 うん、これが理想の見込み客になりますよと、あなたの理想の見込み客になりますよと、でその人に向けて広告を作るわけね、広告を書くわけね、あの人だったらこういうフレーズを言ったら喜んでくれるはずだとか、あの人だったらこのフレーズを言えばビビッと反応してくれるはずだと、でその人はどんな不安があって何に悩んでいたのか、その商品のどんな点に魅力を感じていたのかとか、でなぜあなたから買おうと思ったのかっていうことを事前に知ってなきゃいけないんだけど、広告を書くときっていうのはそのことをでも分からないと書けないんだけど、実際いたお客さんだったら直接聞くことができるでしょ、うん、その太陽光発電、僕だったら太陽光発電だったんだけど、太陽光を買う前ってどんな不安があったんですか、何悩んでいたんですかとか、うん、その太陽光にどんな、ね、魅力を感じたんですかとか、なんで僕から買おうと思ったんですかとか、そういうことを直接聞けば、その理想の見込み客の本音や悩みを知ることができるわけね。でその本音や中身っていうのを広告に打ち出すとものすごい反応が高いわけ。その理想の見込み客に近い人、その理想の見込み客の人たちの近い人たちが、うわそうそうそう、私もこれで悩んでいるんだよっていう、その例えば佐藤さんだったら佐藤さんとすごくよく似た鈴木さんとか今井さんとかが、 あと三橋さんとかがうわーって反応してくれるわけね。そうそうそうなんだよって。でその佐藤さんが、いや例えば辻さんから、あの辻さんに書いてよかった、辻さんに出会えてよかったんだと、あなたから書いてよかったって言ってもらえてるような感じだったら、きっと鈴木さんも、三橋さんもあなたから、あなたに出会えてよかったと、あなたから書いてよかったっていうふうに言ってくれるわけね。で広告を打つっていうことはお金を払って情報発信するわけだから、不特定多数の人に出すわけでしょ。でそうしたらその見込み客が曖昧な感じだったら、うん、俺のことじゃないなって言って誰も反応してくれないんだけど、そのたった一人のためだけに書いた広告になると具体性がものすごい強いから、その理想の見込み客に強い近い人が、あこれ私のこと言ってるって言って反応してくれるわけね。だから広告を書くときっていうのは理想の見込み客に向けて書きましょうねと。でそのたった一人に向けて書くっていうことだから、ものすごい具体的なあのものを持って書いた方が反応が取れますよということですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。